まあその事件の主役が誰であるかっていうのはまあ誰の目にも明らかですよね。ただそれを検察がその刑事責任を問えるのかどうか、問題の核心というのはどこにあるのか、その辺はどう。
あのね、僕何よりもこの事件のね核心はこれだと思うんですよね。要するに5億円をあれしてその核党員を20万人ですよ約作って、それであのもう一人の小山の方もね、今の解説だと質問汚職っていう感じで、あの成功報酬2000万円とかそういう説明だけど、そうじゃなくて本当はこれだと思うんですよ。やっぱり4億円で名簿こっちは12万人ね、それで、要するにその議員の椅子そのものを KSD が買ってやったわけですよ。でその行為そのものが賄賂なんですよ。つまりあの人間の欲望を満たすもの一切が賄賂ですからね、議員にとってね議員の椅子ほどあの欲しいものがないわけでしょ。でそれをボーンと丸がかえでやってやったわけでしょ。だからこれその点をきちんと追及しなくてね、これこの事件の本質を追及できたのかっていうことになると思うんですよね。それでじゃあそれを追及できるのかどうかっていうと、あの検察のやる気次第で僕はできると。でそこの筋へ行かないでみんなあの違う情報ばっかり垂れ流して小さい話ばっかりに今話を持ってっておこうとしてる。で今日あの鳩山がこの事件はもうまさにその自民党政治の本質そのものをついてるっていうのはね、まさにこの4億5億で丸中への議員を作って、その議員を通じてその自分に有利な政策を追求するね。でこれは4億5億出しても数十億数百億の金を予算から引き出す、予算80兆円でしょ、それの使い方を自民党が今握ってるわけだから、それを丸ごと買収したというね、これが自民党政治の本質というその指摘に合ってると思うんですよね。だからそこつかないとダメだ。
でその場合にそうするとそのどの法律どういう部分でそれを言うのか、
あの一つはね、それはあのこれはもうこの架空党員でしょ、でこれはもうねどうやってやるかっていうと、どうやってその架空党員を作るかっていうとね、これがその自民党の新規入党申し込み書なんですよ。でこれをね20万人分ね、あの村上の場合は20万人、小山の場合は10万人分やったわけですよ。でこれはですねこう見ると分かりますけれども、ここにねハンコを押さなきゃいけないんです。これで全部でねあの9つのハンコを押すんですよ。そうするとこれね有印私文書になるんです。
なるほど。
そうするとね、その20万人分の有印私文書偽造をやったというね、前代未聞の私文書偽造になるんです。これで私文書偽造ってのはものすごく刑法上の罪が重いんですよ。それだけの罪の重い行為を20万人分積み重ねてやった、その行為そのものをまず私文書偽造に取って、しかもそうやって肩代わりした名簿全体で自分の議員の意思を買ってもらったというその行為そのもの、それが収賄だという方向に事件を持っていかないと、僕は事件の本質やったということにならないと思うんですよね。
あのよくこういう問題になるとその職務権限という話になりますね。でその小山の場合は質問ということはあってという、まああの村上議員の場合も、一部質問はした気配はありますけども、そっちの問題よりは今の方が大事。
これは職務権限じゃなくて、つまり議員にならせてもらったことそのものを収賄行為と問うわけですから、それが事件の本質だから、それその議員になってから質問をして1000万円もらったとかなんとかいう話じゃない、これはものすごい小さい話です。そうじゃなくて KSD に有利なその政策全体を引き出したわけでしょ、
ね、なるほどね。それとあの先ほどちょっと少し触れましたけども、その証人出た場合、そのもし事実に反することを言えば本当は偽証罪の告発というのは、やる気になればやる。
いやこれはね、どういうふうにその実際のその議場の場であの質問に対して受け答えするかいう、このねぬらりくらりというやり取りね、それからこっち側に必ず付き添いの弁護士がつくわけですから、一旦法律に引っかかりそうになったらすぐ助言が来ますから、これは多分無理だと思いますね。
なるほどね。それにしてもそのこういう事件、まあ立花さんもロッキードもそうですけども、ずっとこういうのに付き合って、本当に言うとやりきれないですよね。こういうのも一瞬にしてなくす方法っていうのはあるのかどうか、その辺の話をじゃあ話になったんで、 まあそれにしてもその政党、特に与党のまあ骨絡みみたいなこう腐敗っていうのはもうなかなか止まらない、これを一挙なくす方法が立花さんはある。
その前にね、もう一人ぬかがの問題があるわけですね。それでぬかが今度承認かも応じるかどうかもわからない、で僕は彼にかけられてる疑惑というのは、その議員の椅子そのものを買ってもらった彼はわけじゃない、でまさにそのお金を受け取った、まあ、対価として首相のこの演説の中に何かを入れたとか、なんかそういう話ですよね。だから今やその首相の演説そのものがその賄賂を使うね対象になったっていうのは本当に世も末だと思うんだけれども、僕ここで非常に重大なのはね、つまりぬかがを本当にどこまできちんとやるのかっていうことにね、この事件の処分の仕方がかかっていると思うのはね、基本的に僕政党助成が成立した以後と依然とではその政治資金の扱いはもうきちんと区別されるべきで、そのことを区別できるかどうかが今度の検察の処分の仕方にかかっていると思うんですよね。でそれはどういうことかというと、つまり基本的に政党助成とは何かというと、政治に金がかかる、それは認めましょうと。その代わり政党助成という形で300億ですよ、今300億ボーンと政治家たちにみんな見ないの上げますと、ね、であとどうしてもプラスアルファのお金をクリーンな形にするからどうしても欲しいという人は政治資金規正法を改正したルールに従って多少はもらってもいいというね、そういうルールを作ったわけですよね。そうするとそれ以後はどうかというと、基本的な活動費はこの政党助成でボンと出ると、ね、であとはもう本当に綺麗な一本立てのお金じゃなきゃいけない。でそれをぬかがの場合にはそれやってないわけですよね。だから要するに以前と違ってこの政党助成が成立した以後は、要するに政治資金規正法の手続きをきちんと取ってないお金は全て賄賂とみなされても仕方がないということなんです、ね、で彼はそれをやってなかったです。でお金返しましたとか なんとか言うでしょ。それはねまさにねこの賄賂罪の上ではね賄賂性の認識そのものを彼が自分で証明しちゃったことなんですよ。だからそこをきちんとやるということね、
つまりまずいお金だから返したということは、まずいお金だということを分かってたという、はい、
もう一つ非常に重要なことは、政党助成以後はね、要するにね我々の税金300億が政党に入ったわけです。それでそれを使う人たちはね、今度はそれなりの責任が必要なんです。それでその公のそういう税金のお金が入った全ての団体というのはね、みなし公務員とか特別法の規定によっての全て特別の賄賂罪にかかるんです。でそれはね、まあ後でこう画面に出ると思いますけれど、みなし公務員というのは本当にね、ちょっとでも公のお金が入ったところでね、みんな使うんですよ。で当然300億の金をみんなが使うという状態になった時から、政党の役職員は全てみなし公務員にされるべきなんです。だから政党助成をやった時に2つの法律をきちんとねセットで作るべきだったんですよ。とは彼と落っことしちゃったわけですね。だからその今いわゆるそのなんだ政治家のね、よくそのお金怪しいお金を取るやつは自分は何の公務員もついてなくて政治家の実力をあれして献金しただけもらっただけだから賄賂罪に引っかかんないみたいなことでどんどん逃げてたわけですね。でそれをきちんと引っ掛けるためには実力者クラスで、かつその政党の役員について今度は村上もそうですよね、そういう人たちはそういうみなし公務員規定できちんと引っ掛ける。でこれは例えばアメリカではニューヨーク州の法刑法できちんと政党役員はそういう賄賂罪の規定に引っ掛かるようになっています。だそれが落ちてるというのは300億の金をもらってそれを、ね、受け取る主体の役職員が何のあれもつかないというのはこれは全くおかしいんです。
これはもうかなり民間に近いような、はい、例えば NTT とか、はい、そういうところも国のお金が少し入ってればみなし公務員ですよね。全部今まで
しかも、はい、しかもねその、なんていうかやってることの公正さが保たれるかどうかが社会的影響がものすごい大きいものはね、もっともっと厳しい賄賂罪がかかってですね、例えば競馬ね、競馬はねもう騎手ね、それから馬蹄、調教師、それからその競馬の組合とか枠組み切れるやつとか、もう全員がもうがんじがらめに賄賂罪で抑えられてるんです。だから不正が少ないっていうか、まあそれでも不正が出るっていうかね。で競馬以上に不正が出てるのはその正解でしょ。だあれはもっと本当にねきちんと賄賂罪で抑えなきゃいけないんです。で特にそのみなし公務員でやった途端に、例えばまあもう一人 KSD でね、なんか大威張りしてる実力者で噂されてる人がいますよね。そういう人たちもちゃんと引っ掛けられるんです。つまり例えば自民党の政務調査会長なんてのはこれまでそのね何のあれにもお金もらってもね引っかかんなかったわけですよ、ね。 で、そういうものをきちんと抑えるってことができる、うん、
これはだからやっぱりもしあのこういう
今すぐの対策にはならない
けど、もしこういうものを
止めたければまずそれやんない
、あれその巨額の政党助成金を決めた時に本来は一緒にやるべきなものをサボった
わけですからね、
はい、でこれどうでしょうね、その政治家自身はそういうことをやりたくないと思う中でどうやってこれやらせるかっていうのは、
いやしかしね、これはね、あの表面上あのそれはやらないっていう理由がないでしょ、
ないですよね、
はい、それで野党はみんな賛成するでしょ、それは野党が法案出して、ね、うん、あれしたら僕はあの通ると思いますよ、こういう情勢の中
で、ね、そうでしょうね、本当にやるべきことはあるのに、ただあのけしからんと言ってるだけじゃダメですわね、それではどうもありがとうございました。この後あのファックスやEメールを紹介したいと思います。はい。